コリントの信徒への手紙1の冒頭の部分にはこの手紙の差出人と宛先とが記されていました。続く今日の箇所ですが、1章の4節から9節にはパウロの感謝の言葉が綴られています。でこの夢は特に4節から7節の前半までをご一緒にお聞きしたいと思います。コリントの信徒への手紙を書くにあたりまして、パウロには明らかな敵の存在がありました。でこの先その敵というかその教会の健やかさを死なせるんじゃないかというふうに非常にパウロが警戒していた存在について聞いていくことになります。でそんな事情がありますので、4節にありますパウロの言葉は本心ではないんじゃないかと考える人がいます。で4節のところには、私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについていつも私の神に感謝していますというふうに書かれています。そのパウロがコリント教会を覚えて神様に感謝しているっていうわけだけれども、それは、本心からの言葉ではなくて、手紙を書くにあたっての言ってみれば、形式的な言葉であって、手紙を書くときに宛先と、差出人を書いてその後に感謝の言葉を書くという定めがあるので、そのために口先だけと言ったらちょっと言い過ぎですけれども、そんな風にしてここに書いているのであって、本当は感謝はしてないんだというふうに言うわけです。むしろコリント教会にこうはびこっている異なる教え、福音を曲げてしまうような教えとか、それを伝える人たちのことを皮肉を込めて感謝だと言っているというのです。けれどもパウロっていう人は上辺だけの感謝、神様への感謝を形式的に口にするような人なんだろうかと考えてみたいんです。それは極めて想像しにくいことです。改心の記事からも分かりますように、パウロっていう人は本当にまっすぐではっきりした人です。神様から明快なまっすぐな人間性を与えられています。ですから口先の感謝を形式的に書いているというのではなくて、教会の問題点っていうのは認識しながらも神様の恵みがコリント教会に与えられているということを心から感謝しています。でただやはりパウロはコリント教会の信仰生活そのものへの感謝を語っているわけではありません。その神の恵みを受けたことについて、感謝していますという、 こう限定がついているわけです。でその非常にパウロがとの関係が良好だったテサロニケ教会とか、またフィリピ教会とに対する手紙とやっぱり少し違っているところがありまして、パウロは注意深くここであなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたそのことを感謝しているんだという形で限定しています。でコリント教会は神様の恵みの群れなんだというのがパウロの見方です。キリストのあの出来事によって恵みを受けているんだ、そういうふうに感謝しています。でここにはどんなに傷んでいる、欠けの多い教会であっても教会には神の恵みが注がれているっていう、そういうパウロの確信、信仰が示されています。でパウロはキリストの出来事によって恵みを受けたものなんだというふうに教会を信じています。で地上にある現実の教会は様々な問題を抱えることがあります。 コリント教会もまた非常に深刻な問題を抱えていまして、これからそれをまた聞いていくことになりますけれども、そうした中で使徒信条にあります聖なる行動の教会を信ずというふうに告白することにためらいを感じるような場面も出てきます。でパウロ自身本当にコリント教会の問題を諭す必要を感じてこの手紙を書いていますので、コリント教会の傷んでいる部分というのをよく認識していたわけですけれども、そうであってもコリント教会はキリストによって神様の恵みを受けている群れなんだ、感謝なんだというふうに語って祈っています。まず教会に与えられている恵みから始めるという、そういうパウロの姿勢を教えられます。私たちもいつも神様がなしてくださった恵みの御業、キリストの恵みの現実を感謝することから始めるのが正しいと、そういうふうに言うことができます。で賛美歌の中に数えよ主の恵みというふうに歌う賛美歌がありますけれども、神様の恵みが先にあるということに感謝して、厳しい現実の中でも罪の許しの恵みを数える人には希望に満ちた現実が開かれていきます。で教会はまず神様の恵みによって建てられて贖われている群れであるということを折々にまた常に感謝するということをパウロから示されています。さて、5節のところにはコリント教会が与えられていた主にある恵みというものがどういうものであったのか具体的に記されています。5節です。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において全ての点で豊かにされています。でコリント教会に与えられていた賜物というのは、言葉と知識、それが豊かだったというふうに言われます。あらゆる言葉というのはコリントの人たちが語る言葉、その力、予言とか教えの賜物のことです。コリント教会というのはこの予言の賜物、教えの賜物に優れていた教会なんだというわけです。キリストに結ばれて語る言葉を持っている、与えられている、そういう非常に優れた教会だったんだってことがわかります。またもう一つのあらゆる知識の知識っていうのはグノーシスって言葉ですけれども、コリント教会の人たちというのは自分たちがグノーシスですね、知識を持っているということを非常に誇りにしていて、まあそれをこうなんていうでしょう、合言葉のようにして本当に得意な得意に思っていた、それを誇りに感じていたという事情があります。でそういう言葉と知識、それが全ての点で豊かにされている教会だった、コリント教会ってそういう教会なんだと。ところがその本当に素晴らしい恵みの賜物というものを正しく秩序づけられなかったために混乱してしまう、そういう事情が教会の中に起こっています。でそうなんですけれども、パウロ自身はキリストに結ばれて恵みの賜物が与えられている、それ自体を神様に感謝していたわけです。でここでの言葉と知識っていうコリント教会の賜物っていうのは一体どういう賜物だったんでしょうか。でキリスト教は言葉の宗教だというふうに言われることがあります。で言葉に対する重みが本当に大きいというふうに思います。でところが言葉の力というものを信じきれていないんじゃないかというふうに感じることがあります。で例えば私たちが私が学校の現場にいて、その学校伝道を考える際に、特にプロテスタントの学校っていうのはカトリックの学校が持っているような視覚的な要素とか それから形式として定まっているものに、こう儀式、新宗教的な儀式のようなものに、まあ、馴染みがない、あまり馴染みがないので、私たち教師たちの間で時折言葉以外のもので聖なるものを表したり伝えたりする方法もあるんじゃないかって、そういうふうに思うことがあるわけです。そこでは、まあ、主に結ばれて恵みの賜物を受けて豊かな言葉を語るっていう、言葉、神様から言葉を与えられるっていう、そういう信仰を失ってしまいがちというか、失ってしまっているというところがあって、そのことを時々感じることがあります。神様から正しい言葉を授けられるならば必ず伝えられると。たとえそれが今すぐの実りとして目に見えなくても、神様の収穫の日につながっているというふうに、聖霊のお導き、お働きを信じる信仰というのが必要だというふうに思います。で、知識についても、神様から正しい知識を授けられるという確信を持って知的に語り考えるということが教会の大きな力になります。私たちは日本の社会の中ではこうありがたいものというか雰囲気でこう流されやすくなってしまいやすいですけれども、言葉の力とか知識の力、神様から与えられるそういう賜物に確信を与えられて、行く大切さをパウロのこの感謝の言葉、コリント教会に知識と言葉と知識の賜物が与えられている感謝だっていう、そういうパウロの言葉から教えられています。で、そのコリント教会に言葉の賜物、知識の賜物というのがキリストにあって豊かにされているということを受けて、そして6節に続いていきます。で、6節は、神様からコリント教会が賜物を与えられていることが感謝なんだというふうに、それが豊かに与えられているんだということを述べている4節5節を受けて、こうしてというふうに始まります。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったのでというふうにあります。キリストについての証というのは、福音、パウロが述べ伝えた福音のことです。そしてそれが確立される確かなものとなったというのは、確立されたとか、固く根を下ろしたという、そういう意味です。コリント教会が主にあるあらゆる言葉、あらゆる知識を豊かにされるということによって、福音が確立され、根を下ろすという、そういう出来事が起こってきました。2つのことが考えられますけれども、福音がコリント教会の人たちの心の中に確立されたという意味と、もう一つは、コリント教会が建てられているその地域、コリントの町に福音が確かに、根を下ろし始めたという、そういう二つのことが考えられます。で、パウロが教会に与えられている賜物を喜んでいるということが想像できます。では、そのキリストについての証、福音が教会の人々のうちに、また教会の建てられていたコリントの地域に確かなものとなった、確立された、固く根を下ろしたというのは、一体どういうことを表しているでしょうか。コリント教会のキリスト者がキリスト者らしい生活をするようになるということが、福音がその人のうちに根を下ろすことでしょうか。その町に、コリントの町に教会があるというふうに認められて、また知られるということが、福音が根を下ろすということでしょうか。で、私たちの場合でも、こう私たちがキリスト者として生きる、そしてキリスト者らしい生活をするようになるとか、ここに教会があるということを人々に知られたり、認められたりするということが 音が根を下ろす、福音が確かなものとなるということになるでしょうか。福音が私たちのうちで確かなものとなるっていうのは、イエス・キリストの出来事が私たちのうちに根を下ろすということです。他の何はなくてもキリストの出来事が私たちのうちに固く根を張り、良い土地を作る贖いの御業がまるで種のように私たちのうちにまかれて、隅々まで根を張って柔らかい栄養たっぷりの土になるようなことです。私たちの町にもまたイエス・キリストの十字架の出来事が根を下ろし、町の精神性を形作るようになります。そのために教会が核となることですし、またキリスト教団体の役割も非常に大切です。でこうしてキリストについての証が確かなものとなったところで、まかれた種が芽を出し成長し、実りをもたらすようになっていきます。福音が私たちのうちに根を下ろし、またこの町にも根を下ろすように、十字架のイエス・キリストの恵みに、神様の恵みにいつも思いを寄せ、与えられている賜物を一つ一つ大切にするものでありたいというふうに願います。でコリント教会にも、このキリストについての証が確かなものとなるということが起こっていましたので、7節の1文目のところでは、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがないというふうに語られています。私たちにとって最も大切なことが今日の箇所には記されています。それはキリストについての証、福音、良い訪れです。神様の恵みによって選ばれ愛され、十字架による罪の許しと復活による新しい命に生かされ、その福音に生きる、それ以上に大切なことは私たちには何もありません。ただひたすらキリストの福音を学び続け、感謝し続ける、福音の前に愚かのほどまっすぐに生きる、そういう教会とされることを願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なるお神様、日曜日教会学校の礼拝、また主日礼拝が捧げられ、午後の集会も守られて、この夕べに共に礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださり、感謝申し上げます。神様、あなたが私たちをここへ招いてくださいました。そして御言葉を通して、何より大切な神様の恵みが与えられていることを教えてくださっています。私たちはすべてのものを失っても、神様の恵みが私たちを取り囲み守り支えていてくださることを信じて感謝いたします。そしてそれだけをひたすら求めるものとならせてください。困難な状況の中に置かれている多くの方たちのことを心に留めます。どうか御言葉を通して慰めが与えられますように、すべてに勝って大きな力を持つ福音の恵みがすべての人に行き渡りますように、教会に連なるお一人お一人の新しい一週間の歩みをどうぞ聖霊の導きによってお支えくださり、私たち一人一人をこの世界に送り出してくださいますようにお願いいたします。ここに集うお一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。